J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩司です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。10月といえば、僕が英検4級に不合格になった、まあ、記念すべき月なんですけれども、はい、ちょっとその英語勉強し始めた頃を振り返ってみて、うん、なんかお互いに英語力が伸び始めた頃、
はいはい、
この話したいなと思うんですけど、
はい、
でその話を振り返りながら、じゃあなぜそれが効果的だったのか、
うん、
今やるとしたらもっとこういうふうにできたかもなみたいなことが、うん、まあ、もしあれば、
はい、
まあ、そんなところもこう深掘りしていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、うん、まあ、僕がやってたことを当時振り返って、まあ、そのまま社会人として今できるかっていうと、おそらく結構難しい、その時間的なものもありますし、
うん、ということは逆に言うと時間をかなりかけていた、
時間かけ、まあ学生だったからっていうのはありますけどね、うん、かけましたね、
はい、
で、まあ、でも、まあ、今でもその中のエッセンスを取り入れることはできると思うので、はい、まあ、それを何かもしかしたらリスナーの皆さんのお役に立つかもしれませんし、うん、まあ、残念ながら立たないかもしれませんけども、うん、まあ、これは話してみないとわからないので、
そうですね、
聞いてみないとわからないという部分もあるかと思うので、
あとお一人お一人こう思考や合う合わないも学習法も違ったりいたしますしね。
まあそうですね、うん、
試して違ったらまた他の試してほしいなという気持ちですね、
はい、まあその思考っていうのも、その考え方という思考もあれば、うん、はい、
う
ん、その志の向きと書く思考もあれば、
ね、はい、
あのプレファレンスの思考もあると思うので、はいはい、まあ、3つの思考で考えていただいて、うん、お、なんかこれいいかもって思ったのは、うん、まあ、一度こう味見していただいて、
はい、
それこそ前回の名言のところにあった It looks delicious, It sounds delicious な感じだったら、まあ、ちょっと食べてみていただいて、
いいですね、
取り込んでみていただいて、うわまずかもしれないですし、うん、なんか Sounds delicious だけど isn't delicious になるかもしれないですし、sounds delicious で it is delicious かもしれない、
うん、そうですね、
まあ、食べてみないとわからないですからね。
そうなんですよね、はい、最後はやってみないとわからない、
食わず嫌いはいけないということでですね、僕はその、まあ、前回優先の話でしたけど、はい、僕はもう特に英語を始め本格的に始めたのが高校3年生のゴールデンウィーク明け、はい、塾に行って、うん、そこから卒業後専門学校に2年間行って、はい、で大学その後入り直して4年間行ったんですけど、はいはい、まあ、一番やったのが専門学校の2年間ですね、まあ、あれは朝から晩までっていう、
あ、すごいですね、朝から晩までを2年間、
うん、もう本当2年間
それは力がつきますね、
うん、つきましたね。ただ一番最初はもうそれこそ英検3級ぐらい儲かるかどうかっていう、
う
ん、まあ、4級のリベンジは果たしたので、はい、卒業前に、高校卒業前に、
うんうん、
4級の実力があったんですけど、はい、まあ、3級勝ったどうかはちょっとよく分かんないんですけども、うんうん、まあ、でもそれでも英語最優先で、もう英語で言うと My top priority was English みたいな感じで、はい、もう本当トッププライオリティでしたね、うんうん、だからもう電子機器
は、
はい、全部英語にしましたし、
その時からでしたか、
はい、で、はい、テレビも副音声があればニュース全部副音声にして、
あ、すごいですね、
そう、家族からブーイングっていう
ですね、確実にブーイング、
何言ってるか分かんないよって言われて
それご家族よく付き合ってくれましたね、
付き合ってくれないんですよ、なんか僕は、
ま、戻されちゃう、
文字は日本語なんだからそっち見て僕聞く側、
なるほど、
家族皆さん見る側みたいな
それどれくらいの期間、
あ、でも結構やってた気がしますね。
あ、そうですか、はい、すごい素敵なご家族、
いや、
うん、受け入れてくれなるほど、
まあ、まあ、
徹底的に、
そうですね、うん、迷惑かけながら徹底的にやってましたけどね、
うん、はい、
うん、
あ、まあ、それは聞いているだけでも伸びますね、
まあでも理解してたかっていうとやっぱしてなかったので、うんうん、まあ、僕は英語に触れる環境が欲しかったっていう、はい、うんうんうん、普通に生きてて英語に触れることないので、
はい、
でもあえて環境づくりにこうこだわったっていうのは、うんうん、
その頃、ね、英文のリーディングもされてましたか？
リーディングもしたんですけど、はい、ちょっとレベル高いの選びすぎて辞書を引き引き読もうとして、うんうん、もう挫折しましたね。
そうなんですよね、それは本当に挫折しますよね。こう結果もう辞書引くの部屋になって調べるのがめんどくさくなって。
そうなんです、うん、あれ要所ってやっぱ高いので、
はい、
せっかくお金出して買ったのに全然読めなくて諦めたっていうのはありましたね、
うんうんうん、そう、なんかその中で結構最近言われるのかもしれませんがね、あのたとえそれでも意味わからなくてもずっと読み続けるとある時わかるようになるっていうあの話もありますよね。
まあ、あるんですけどどうですかね、そこまでの気力が僕にあったかっていうと、うん、まあ、当時はあったかもしれないですけど、はい、でもわからなすぎてやっぱりでも辞書引き引きは合わなかったです、
ね、うん、私もそうです、辞書引き引きは、はい、まあ、その時あのアメリカで学んだ先生が言っていたのはやはり、まあ、何単語かわかんない自分に合った簡単な、もう本当小学生向け幼稚園生向けでもいいから、ひとまず何か興味をそそる本をまず一冊見つけなさいっていうのが先生からの課題で、本当どんな本でもいいからと。で、それをひとまず一冊全部読み切りなさいと。どんなに薄くても分厚くてもいいから、それを読み切りなさいっていうのが、あの、初めの課題だったんですが、それは良かったなと思いますね。うん。ちょっとリーディングが身近になりました。
まあそうですね、うん、やっぱりレベルに合ったことをしないと、
はい、
まあ、やっぱり意味ない、
挫折しがちですね。
そうですね、
はい、
特にリーディングの場合は自分から読まないと進まないので。
そうですね、そう、そうなんですよね、うん、
僕はニュースなんかは、うん、その副音声見てましたけど、はい、でもあれは勝手に流れてくるので、うんうんうん、まあ、分かっても分かんなくても同じ量を、
はい、
とりあえず耳はキャッチするので、
うん、そうですね、
意味にはならないですけど、
うんうん、
でもやっぱりリーディングは読めるレベルであればまあまあスラスラいけますけど、はい、全く知らない単語がいっぱいある場合は、
う
ん、絶対スラスラいかないし、
ね、
何の話かも分かんないので。
そうですね、
継続は、うん、難しいですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、まあでも本当すべて英語にするっていうのは当時は意識してやってましたね、
うんうん、で実際にご自分で伸びも感じたという感じですかね。
伸びはあんまり感じなかった、
ね、ああ感じなかった。
なんか今回のテーマとはちょっとまたずれてしまうんですけども、うん、でもまあ環境づくりっていう意味ではその英語に触れるってそれまでやったことなかったので、はい、英語に触れるっていう環境を作ったことは、うん、まあ、正解だったなっていうふうに思いますし、うんうんうん、これはもう未だに僕は英語の環境にやっぱりこだわるっていう、
うん、
スマホも英語ですし、
はい、
うん、
の始まりだったのかなという感じですかね。
そうそうですね、うん、でさっきふと気づいたら、
はい、
あのツイッター、まあ、X ですね、
はい、
まあ、スマホは当然英語なんですけど、
はい、
あの大元が英語になると全部アプリもの内、うんうん、内容も英語なんですけど、はい、それパソコンで見ても気づかなかったですけど英語でしたね。
あ、そうですか、はい、設定を英語にしている。
設定英語でしたね、
へ、
はい、もう気づかないっていう、
うん、すごいですね、それだけナチュラル。
そういえばみたいな、
うんうん、じゃあ気づかないだけで伸び始めた頃も自分で気づかなかっただけで伸びていた。
あ、可能性はありますけどね、うん、もうちょっと話ずれますけど、
はい、
あのこの前キャリアコンサルタント の, そのクラスメートと飲み会があって、
はい、うんうん、
であの英語関係 の, その教育関係の方一人いて、
はい、
あと海外旅行好きな方一人いて、うん、なんかたまたま隣同士、その3人が僕も含めて、
はい、
隣同士にいて英語の話になったら、うん、急になぜかみんな英語で話し始めて、
はい、あ、素晴らしい、いいですね。
あ、まあ、飲みながらなので、はい、どんな話したか全く覚えてないんですけど
残念、
うん、なんか英語で話してて、
はい、聞きたかったですね。
でなんかその時に、あ、まあ、その時はそれで、まあ、楽しく終わって、
はい、
なんか翌日にそのうちの一人からそのグループの LINE が来て、はい、なんか起きたらスマホが英語モードになっててめちゃめちゃ焦りました。へえ、英語モードにしてんだって思って、でふとなんか思い出すというほどはっきりは思い出してないんですけど、
はい、
うっすら僕なんか設定してあげたような気がすんなと思って
なるほど
で返事で、
はい、
あ、もうなんか記憶にはないんですけどうっすら僕は英語モードにしてしまった気がするんですけど、はい、みたいなことを言って、
はい、
うん、もう大丈夫ですとか
大丈夫です。
で昨日もたまたまその 回があって、
うんうん、
聞いたら2週間ぐらい頑張りましたけど、
すごい、
なんかどうしてもやらなきゃいけないことがあったんだけどそう英語では全く分からなかったので、うん、戻しちゃいましたっていう、うんうん、でも2週間頑張ったから
すごいですね。
すごいですよね、
はい、結構即戻す方が多いかなと思うんですよね、うん、
戻し方忘れる前に。
そうなんですよね。そうそうそう、結構戻し方は、はい、あの難しいですよね、うん、セッティングとかのこうガジェットの英語って難しいですよね。
でもね、やっぱそういう困ったから戻すっていうのは一つもちろん大事なんですけど、はい、ミスが起こったら良くないので、うんうん、もう一個は困ったけど英語で頑張るっていう、
うんうん、
そのなんか支障がないようなことであれば、
はい、
まあ、本を一冊買うとか、
はい、
であればあとなんか番組を選ぶとか、うんうん、聞く曲を選ぶとかであれば、はい、まあ、英語のまま頑張った方が、
うん、
その困った時に何とかできたっていうのが自信になるの で、
そうです、ね、
英語で処理できて何とか解決したっていうのこの経験、うん、体験っていうのは、はい、やっぱ英語でやってみないと分かんない、
ね、そうですね、うん、あと私自身はそれをやっていて感じたことはやっぱり、まあ、例えば iPhone であれば設定が日本語版と英語版って、まあ、文字だけ変わるものの全部アイコンとか一緒じゃないですか。なので大体使い方は一緒なのでやはりこう意図しなくても結構その操作の英語が自分に入ってるっていうのも感じられますね、う
ん、まあ、確かにそれはありますね、は
い、うん、やっぱり頻度って大事だなと思って。
そうですね、うん、それがなんかノーマルな感じになれば、
はい、
自動的に、
そうなんですよ、
オートマティカリーに、
はい、だから初めのちょっとねこらえるところだけ山を越えれば多分そのまま英語設定でいけるのかなと。
そうですね、
うん、
ですね、だから まず最初の取り組みとしてはやっぱ環境作りっていうのは、
はい、
僕はなんか伸びるきっかけになったんじゃないかなとは思うんですよね、うん、
はい、
で実際に自分でやってみてあこれなんか伸び始めた頃だったなって、
うん、
まあ、今思うのは文法やってる時に、
はい、
もうこれもなんか過去にもお話した内容なんですけど、うん、間違った場合であったとしても、
はい、
正しい英文を書いたんですよね、ノートに、
うん、はい、
一回
間違った場合でも正しい
文法、ただまあ C を選んで、まあ、文法も出てクーラーな目なので C を選んで、はい、正解 B でしたとか並べ替えで、
はい、
なんか間違えましたっていう場合は正解の英文を書いてそれを僕は音読するっていうことを、まあ、塾の先生にそれに指導されてたのでやったっていうのが、まあ、当時はそれが効果あるかどうかっていうのもなんか分からずにもう素直にとりあえず聞いて、まあ、英語なんて勉強したことなかったですからね、はい、これやっていったらなんか頭入ってきた。で、まあ、専門学校の時はまあ、塾でやったのは中学校3年分だったんですね。で専門学校でも文法の授業あったんですけどその学校文法とやっぱちょっと違うなと思って、うん、で高校の分は自分でやろうと思ったんですね。3年分抜けてるので、
はい、
でそれ家帰って中学時代と同じ勉強の仕方をやって、うん、文書いて音読する文書いて音読する、
はい、
で専門学校英会話の授業とかもあるので、はい、その音読した中であこれなんか使えそうだなっていうのを先生に話して、
うんうん、
で通じる通じないっていう、
はい、まあ、
フィードバックはすぐあるので、
うん、
学んだものを即実践できるんです、ね、
あ、いいですね、
で即実践したらすぐフィードバックがあるの で、
いいです、ね、
そこで合ってたらそのまま使い続けていけばいいし、うん、間違ってたら直してくれるので、
はい、
なんかフィードバックですぐ強化されていくんですね、
うんうん、
あのサイクルは僕の中ではすごく良かった、
ね、ああ本当ですね。聞いていてももうすごく共感しますし実はですね今聞いていてびっくりしたのがあじゃあ J さんはその2年間本当に日本にいながら留学していたんだなと感じましたっていうのが私は1年ちょっとアメリカに留学していたんですけれど、その時にやって一番伸び始めたって思ったのがまさに今言っていたあの循環に入っていた時なんですよね。私の場合は生活に直結するフレーズをまずもう常に手元にメモ帳を用意しておいてそれで言えなかった時はその状況をメモしておいて日本語でで、誰かが言ったのがよく分かんなかったらそれを可能な限りまあ英語なり音なりでメモしておいて、うん、で後で自宅に帰ってから一斉にそれらを調べてそれで、ああ、なるほど。あと実は幸いなことにホストファミリーのお母さんが英語の先生だったんです、もともと。はい、フィリピーノのファミリーだったんですけれど、そうなのでお母さんが教え上手で、あとそういうのを伝えるのも好きな 方だったので、結構すぐに、ホストマザーに、今日こういう状況があったんだけど、こう、なんて言ったらよかったのかなとか、それってどういうことかなって聞ける環境があったので、うん、それをすぐになるほどとメモに残して、それをそれこそお風呂とかシャワーとか浴びてる時に、あ、ずっと音読して自分で、その頃は音源はあんまりなかったですけどね、だから文字を自分で音読して、でそれを次、まあ、やっぱり自分が気になるフレーズってすぐ使いたい場面を訪れるんですよね。でそういった時にこれだって言って使うと、大体そのフレーズは一発で覚えていきましたね。
あ、確かにそうですね、
はい、なのでそれを繰り返すうちにどんどん言えるもの、理解できるものが増えていったという。
今音源はなかったっておっしゃいましたけど、はい、でもホストマザーが音源だった感じですよね。
まあある意味そうですね、はい。でまあ本当に読めないものは一応パソコンある時代だったので、まあパソコンを使ったりで一個一個の単語を出すことはできた、
うん、
ですがやっぱり一個一個の単語と文脈で使う単語の流れやイントネーションや発音ってちょっと違うこともありませんか、うん、はい。なのでそういった時はやっぱり伝わらないんですよ。それで自分で練習してたのって。
あ、単体で入ってるだけだと、はい、つながった時にどう言えばいいかが入ってないからってことですかね。
いや、イントネーション的にという感じだと思いますね、多分。はい。それで、なのでそれはネイティブのカンバセーションパートナーもその頃いたので、に聞いて、で、確かに音をもらって、それを練習するという感じです。
音をもらうっていい表現ですね。確かに音をもらう、うん、真似すればいいんですもんね。
はい、真似する、
うん、
はい、
だってそのネイティブの方は普通に使ってるものをパッて言って、
うんうん、
僕らは音をもらうことによってそれを再現できればそのまま伝わるわけですから、
ね、うん、そうですね。で多分その頃の方が携帯で録音とかできなかったので、もうその場にすごい集中したので、今覚えなきゃもう音聞けなくなるっていう形で、うん、なので多分集中力も高かったんだと思いますね。
確かにそうですね。僕もまあ当時、はい、その CDWR みたいな、
うん、
RW でしたっけ、
何でしたかね、
CD 書き込めるやつ、
はい、
あれのちょっと前だったと思うので、まだカセットテープですね、
うん、
あの吹き込むっていうのは、
はい、
IC レコーダーはあったのかどうか分かんないですけど、うん、まあ、カセットテープに吹き込んで、
はい、
それを何回も聞いてましたね。
あ、すごいですね。テープ巻き戻して、
巻き戻してくるくる言わせながら巻き戻してっていうのを、
うん、繰り返していました。
やってましたね。で、そのシャドーイングっていう言葉もなかったですけど、
はい、そうですよね。
まあでもやっぱなんか英語流れてたら繰り返して言いたくなるんですよね。あのカラオケ
カラオケみたいな感じですね。
鼻歌歌うような感じな、はいはい、なぜか口ずさんでしまうみたいな感じで、やっぱり毎日同じの聞いてたら口ずさみたくなって、
うんうん、
結果としてシャドーイングをしていたみたいな。
いや本当にそうですね。ナチュラルシャドーイングみたい
な。
そう
そうですね。あれはなんか子供たちも多分シャドーイング頭の中で、
うん、
する時期あるんじゃないですかね。
そうですね、うん、確かに。そうするともう本当に自然に結構入っていきますよね、英語のフレーズなり、
うんうん、だって子供たちってお母さんの口癖そのまま身につけますもんね。
すぐ身につけますもんね。本当に早い。
音をもらっちゃってますもんね。
音をもらっちゃってますね、
うん、
はい、確かに。
だから、うん、まあ今日のテーマである伸び始めた頃、
はい、
本当に伸びたなって思ったのが、
はい、
まあ、専門学校1年生の5月から11月の間っていうのは、僕はもう本当にもう自分で分かるぐらい、
うん、
その半年間、
はい、
で文法のそういうのもやりましたし、
うんうん、
あと、まあ、よくお話しているあのスピーチコンテストに挑戦したっていうのが、はい、まあ、一番大きかったんですけど、
うん、
まあ、それ以外で言うと、まあ、5月の時にトイックの授業を受けてて、パート2、15問解いて全く分からずに適当に塗った3、4問が、まあ、丸がつくっていう感じで、
うん、
もうのはもうリスニング無理だと思って、
はい、
で英語嫌いになりそうだったので、
うんうんうん、
発音をやろうっていう、
はい、
まあ、発音に興味を持ったんだから発音やろうと思って、
うんうん、
で発音の教材買ってきて、でもうスムーズに言えるようになるまでもう何度も何度も繰り返して、
あ、素晴らしい、
でいうのをやっていたんですね、うん、そしたら、まあ、半年後同じ TOEIC の授業で15問中あの間違えて3問ってなったんですよ、ね、
あ、すごい。
半年前は合ってて3、4問だったの、うんうん、間違えて3問っていうふうに、うん、 なんか15問中12問は正解できるようになって。
でもそれはトイックの問題をずっと聞いてたわけでもないんですよね。
あ、ではないですね。
発音を高めて。
なんか英語の、うん、音とかリズムに慣れたっていうところですね。で、その頃には英検12級受かったので、
あ、すごいですね。
なんかまあ単語力もついて、
そうですね、
うん、リスニング力もついて、でスピーチコンテストの練習もしたので、うんうん、その英語を口から出すってことにも、はい、ほんの5分のスピーチ4ヶ月かけましたからね、うん、毎日毎日。 あれでやったっていうのが良かったですね。で、まあ、教科書もいろいろ、そのフレーズの教科書とかもあって、はい、でその中で、まあ、いくつか未だに覚えてるのもあって、うん、1個が How many times do I have to tell you not to talk with them as for?っていうのがあって、
もうイントネーションもきっとそのまま、
ね、How many times do I have to tell you not to talk with them as for、うん、口に物を含んで喋るなって何か言ったら分かんのっていうお母さんが子供に言うようなセリフ、うんうん、はい、まあ、一生使わないんですけどでもこういうのを本当にもう未だに言えるぐらいまで繰り返して、
はい、
あとね、その教材に入ってたのが The more the merrier、 The more the merrier、 これ何かっていうと、
私の教科書にもありましたね。
ありました、
はい、
意味覚えてますか？
はい、え、楽しいほどに The more the merrier、 あ、より多いほどにより楽しい、
そうですね、人がいっぱいいた方が楽しいよっていう表現で、うんうんうん、こんなもん使わねえだろうなって思いながらその時やってたんですけど、はい、うん、僕ジム・キャリー大好きで、うん、ライアーライアーって映画を見ていたら、
はい、ありますね、
その中でジム・キャリーが、あ、息子さんが誕生会やるって言って、うん、マックスって言うんですけど、うんうん、マックスが
覚えてます、
友達いっぱい誘っていいって言ったらジム・キャリーが、はい、The more the merrier って言ったんですよね、
うん、
あ、
使うんだ、
こうやって使うんだ、しかもやっぱ完璧に聞き取れるんですよね
確かに映画で結構そのフレーズ聞き取れた時とかテンション上がりますよね。
上がりますね。
はい、ナチュラルに使える、
そう、しかも日本語訳なんかしないで、うん、The more the merrier って入ってるので、まあ、まず最初は日本語訳もちろん確認してましたけど、はいはい、もうずっと言いすぎて、うん、How many times do I have to tell you not to talk to the mass for、うん、に関しても、もうなんかもう意味なんていうかこう外れて、はい、でももう入ってるので、うん、もうその英語にインクルーデッドですね、うん、タックスインクルーデッドの状態、はい、ロケットで言えばこうボーンってその、
はい、
地面からガーって、うん、でどこかでこう切り離すじゃないですか。
そうですね、
僕にとってあれが日本語訳ですね。
あ、なるほど、
切り離されたのが、
はい、面白い表現。
そこからやっぱり英語だけでこう勢いついていって、
あ、すごいすごいすごい、
もう、
もう大丈夫に、
そう、日本語訳しなくてもあのミーニングインクルーデッドなので
なるほど、もう飛んでいけるようになったんですね、英語で飛んでいけるように。
あ、それはやっぱあの時期でしたね、うん、
なるほど、すごいですね。いや、それをやりきったジェイさんがまたすごいと思いますね。
うん、やりきろうという気持ちも特になくて、うん、ただ単に、はい、まあ楽しかったっていう、本当にあの前回の話じゃないですけどね、うん、優先度は本当にもう英語最優先の生活だったので、はい、うんうん、まあ、今もう一回あれやれって言われたらどうでしょうね。でもやっぱ楽しさは覚えてますからね。でさっきみどりさんが日本で留学したっていうお話、はい、
うん、
ね、僕のその、はい、優先度の高さっていうところ、はい、確か僕はあの時横浜留学してました、
ね、横浜留学かっこいいですね
だから未だにやっぱり横浜に行くと、横浜駅じゃないんですね、
はい、
館内、
うんうん、
館内桜木町は僕にとっては海外なので、は
い、ああ、いいですね。
いまだにもうモチベーションが上がるので、はい、もし僕が本当にこう落ち込んでしまった場合は横浜に行きます、
ね、
は
い、ああ、なるほど、心が元気になるところなんですね、
う
ん、
まあ、もう本当あの、うん、当時の楽しい毎日、まあ、英語で楽しかった毎日で成長を本当感じられたので、
うん、じゃあ逆にその時期で英語で辛かったことはありますか？ないですか、すごい。それは伸びますね。うん、
まあ、それはもちろんあのコミュニケーション、こう言いたかったのに言えなかったとか、もちろんそういうのはいっぱいありますよ。はい、あの聞き取りたいのに 100% 全くわからないとか、はい、
うんうん、
理解度 10% とか、ね、そういうのは、そういうのはいっぱいありますけど、うんうんうん、そこは辛さじゃなくて、
うん、
10% 聞き取れたっていう、
うん、
5% 分かった。
いい捉え方ですね。うんうん、
あ、なこの人の言いたいことを知りたいけどな、まあ、分かんないな、うん、でもなんかこれだけ分かったなみたいなのとか、
うん、 でもその捉え方もすごい重要ですね。
いやでもそれは僕がもともと全然できなかったので、うん、僕にとって英語っていうのは減点法じゃないんですよね、うん、間違えた、はい、マイナス5点じゃなくて、僕はもうゼロスタート、だから加点法で考えていったので、 5% でも 95% 分かんないじゃなくて 5% 分かるっていう、うんうん、まあ、そっからだったので。
素晴らしい、それすごく重要な気がしますね。うん、うん、それがなんか楽しむ、いろいろなことにもそうですが楽しむ秘訣な気もしますね、加点法で考える。あ、
でも意外とでも未だにそのキャリアコンサルタントの時も、うん、そうだったかもしれないですね。あ、僕は模試の点数めちゃめちゃ悪くて、
はい、
このままだと危険ですレベルだったんですよね。
でも落ち込まないということですよね。
落ち込まないですね、はい、お、これはやらなきゃいけないと思って
火がつく。
論述とかも、
はい、
50点満点中9点だったんですね。
おお、
50点満点中9点っていうので、
はい、
もうほぼアウトですよね。4問はついてて、
はい、
と1、2、3、4みたいな、はい、3番と4番僕0点だったので、ちゃんと全部書いたのに、
うん、あ、そうですか、全部書いたのに0とかあるんですねなるほど。で
9ってこれ10点満点だっけなと思って、
はい、うんうん、はい、50点満点
50点満点で
9
点で、
はい、へー、
もうそ論述もう1週間前ですよ、それが
1週間前、
もうちょい前だったかな、
はい、
ちょっと忘れましたけど、
うん、
うわー、
わ
ー、これはなんとかしなきゃ、
はい、
っていうので、さあどうしよう、
はい、
そこに模範解答があったので、
うんうんうん、はい、
模範解答でもうとりあえず移そうと思って、
はい、
で移して、
はい、
でそれ何のために移したかっていうと、そう、英語と一緒です、
はい、
間違ってもいいんです、間違ったけど正解はここにあるので、
はい、
正解をとりあえず書いて、
うんうん、
音読をして、
はい、
このシステムを頭の中に入れれば、
うんうん、
なんとかなるだろうっていうのは、
うんうんうん、
日本語でも同じだっていうのは、
うん、
僕は多分無意識に、
なるほど、
英語学習を通して知ってたので、
はい、
もうそれ4日間ですね、
うん、
ちゃんとやって、
うん、
大丈夫、大丈夫でしたね。
すごすぎますね。ゼロ点からの。
大丈夫ってほど大丈夫じゃないんですけど。
はい、いやいやいやいやいや、すごいと思います。まあ、
合格レベルにはいけ
た。はい。すごいことですね。だ
から
まあ、
それはなんかやっぱ自分の中で、うわ、試験1週間前で、
はい、
満点から41点も遠いみたいな、
うん、
そう考えたらもう無理だなって思うんですけど、うん、僕はどうも、加点法で考えるようになってしまって、もともとめちゃめちゃネガティブな人間なので、
そうですか、
まあ、未だにそのネガティブさ取れてない部分もあるんですけど、でもなんか英語のおかげで減点法ではなくて、
はい、
ゼロスタートを経験してるので、
うん、
加点法で考えるようになったっていうのは、
すごい、
でキャリアコンサルタント試験とかも、まあ、やったこともないですし、
はい、
理論家の名前なんかも、
うんうん、
もうたまたま一人知ってる人はいましたけど、はい、それしか知らないので、
はい、
まあ、ゼロスタート。
本当に。
まあ、でも加点法でいいので、
うん
うん、まあ、そこの学習も楽しめたっていうのは、
ね、素晴らしいですね、うん。なんかそうするといろんな試験今控えていて、もう1週間後だとか言った時に、もうなんかみんなに本当に悲観的にならずに、すごい希望を持てる話だなと思いましたね。
明らかに遠かったら諦めるかもしれないですけど、
うん、
また来年とかなるかもしれないですけど、はい、まあでも、うん。
できることはある、
やればできるっていう、うん、その加点、どこまで加点できるかっていうのはもちろん残り時間と、はい、うんうん、あと自分がどれだけできるかっていうのは当然そこにかかってくるんですけども、はい、ただ全く分かんないから伸びないっていうことではないので、
うん、そうですね、
うん、まあまあその加点法で考えることができるっていうのは、
うん、
英語をやってよかったところですし、
うん、すごくいい、
まあそれがなんかあの半年間で伸びた崖というか基準に加点法を使った、まあ無意識ですけど、ね、
すごいあると思いますね、うん、そのマインドセット何より大事だと思いますね。いや、ありがとうございます。それはとても今後にも生きるいい学びだなと思いました、
はい、
私自身も、はい、
ありがとうございます、
はい
はい、という感じで、まあ、美味しそうな話があったかもしれませんしなかったかもしれませんけれども、でも加点法で考えるっていうのはもう個人的にはすごくおすすめ。
そうですね。
で、まあ、もちろん足りないところを知る、でそこを埋めていくっていうのも大事なんですけども、うん、特に初級レベルの方は足りないところを見たらやっぱり大量にあるっていう状態になってしまうので、うん、まずは加点法で、
はい、
うん、考えられるのが いいのかなっていうふうには思いますし、あとはもう繰り返しですよね。基本的なことを繰り返していくことによって、まあ、それが一番確実に伸びる道だと思うので、
はいはい、それは私も本当に実感をしています。
はい、少しでも参考になれば嬉しいです。Useful expressions.
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか？
はい、今回はサイモン・シネック、サイモン・シネックさんの言葉です。 The challenge of the unknown future is so much more excitingthan the stories of the accomplished past. The challenge of the unknown future is so much more exciting than the stories of the accomplished past. わからない未来のチャレンジの方が実現した過去の話よりもずっとエキサイティングだ。という感じで、さっきの話を全然否定されたような名言をご紹介させていただきましたけれども、
この名言もすごい好きですが、サイモン・シネックさんはね、私も YouTube で何度も何度も彼のスピーチを見ていて、はい、名言の多い方だなと感じるんですが、
彼の英語も聞きやすいですよね。
聞きやすいですね。早いですけどね。
そう、声がいいんですよね、
は
い、
あ、そうですね、
はい、僕サイモン・シネックさんとダニエル・ピンクさんの英語が好きで、は
い、あ、それいい、あの、ぜひまだ聞いたことない皆さんいらしたらね、聞いてほしいですね、うんうんうん、声で選ぶというのもいいですよね。
そう、僕声で選びますけど、
はい、わかります、はい、あとクリアな、私女優さんですと、ジュリア・ロバーツさんが好きなんですけど、そう、やっぱりそう、声ともう本当はっきり聞こえるかどうかっていう、結構女優さんで選んじゃ、女優さん、お人で選んじゃいますね。
う
ん、
まあ、それも一つの基準ですからね、
はい、
やっぱりなんか自分がいいなって思う人は、自分がいいなと思う、うん、その自分が価値を置くものを持ってるはずなので。
そうですね、そう思います、うん、アン・ハサウェイさんとか、うん、
ああ、マインターンの方ですね。
はい、そうです、そうです。結構スピーチされていて、いいスピーチされるんですよ。
アン・ハサウェイ、うん。あの人の英語もいいですよね。
いいですね。私は好きです。
まあまあ、未来のチャレンジ、確かにそうですね。ああ、エキサイティングさで言えば、確かにまだ分かんない、アンノーン・フューチャーの方が、ワクワクはしますね。
しますね。はい。はい、うん、
まあ、でもやっぱ過去にやってきたことが、特にうまくいったことが、
うん、
まあ、100% うまくいくっていうのもないですけど、はい、まあ、それでも、ね、やってきたことでなんか、あ、これうまくいったなっていうことは、うん、そのものじゃなくて、そこのシステム、どういうシステムを自分は使ったのかなっていうので、うん、そこのシステムだけを抽出して、エッセンスを抽出して、はい、で未来もそのシステムは使えば僕は絶対うまくいくと思うんですね、
うん
うん、上達っていう意味では、
はい、
何か達成するとかっていうのはちょっと分かんないですけど、うん、上達っていう意味ではそのシステム、自分にとって合ってるシステムなので、
はい、
な、僕で言えばそういう加点法を使ってこういう風にするとか、うん、あの、間違っても別に気にしない、
うん、
気にしないっていうのは多分正確な部分があると思うんですけども、うん、でも間違ってまあいいやじゃなくて、正しいものを入れた上で、例えば書いてとか読んで、うん、で正しいものを頭の中にどんどんインプットしていくことによって積み重なって、正しいものがアウトプットできるようになるみたいな、僕はなんかそんなやり方でやってきたので、だから過去の話より未来のチャレンジの方が確かにエキサイティングではあるんですけども、まあ、過去の話を振り返って、それをうまくいった部分を未来のアンノーンフューチャーの部分に当てはめてみる、そこのチャレンジに使ってみるっていうのは、まあ、結構重要なんじゃないかなと、ね、思いますね。
いや、すごい共感です。過去にやってきたことが未来につながるときに、すごいワクワクや喜びを感じる気がしますね、うん、
ですね、
はい
はい、
第235回をお送りしました。 J さん、
はい、
研修はオンラインが多いとのことでしたが、最近は出張に行かれてますか？
出張はまあ少ないは少ないんですけど、うん、ちょうど今月は、大阪、
はい、
来週ですね、はい、来週に大阪行って、再来週鹿児島に行き
ます。あ、すごいですね、一月の中で。でも結構遠くまで、
はい、まあそうですね、うん、鹿児島は本当に久しぶりですね、
うん、
鹿児島は好きなんですよね、
はい、どうでしょう、エキサイティングな気持ち、
エキサイティングですね、
はい、
鹿児島
は
また、あの、維新館っていうのが、
うん、
老人形の 劇があるんですけど、もう2回行ったんですけど、
見たことがあるんですね。
もう1回行きたいですね。
どんな内容なんでしょうか。
あ、もう西郷さんとか、その明治維新のところの人たちが、はい、西郷さん、
老人形で
大久保利通とか、
はい、
そう、あの人たちが出てきて老人形で、
面白そう。
あ、ちゃんと鹿児島弁で西郷さんは、問題ありもはんとか
して、
ありもはん、
やっぱりそこは音読しちゃうんですね。
真似しちゃうんです、声真似しちゃう。
きっとその後いくらかの間はもう西郷さんのように喋っちゃいそうですね。
ああ、そう、そんなことないですけどね。で、まあ、西郷さんのお墓参り行って、はい、日本のためにありがとうございますと初めて言いました
もんね。素敵なプレゼン。日本のためにありがとうございます。
西郷さんのお墓とか。
ああ、素晴らしい。その老人形のに、ストーリーはどれくらいの時間。
あれ25分ぐらいじゃないですか。15分ぐらいかな、ちょっと覚えてないですけど。
なるほど。
ちょっとまた、
まあ、1日の中で何回かやっているような感じなんですね。何回か
そうですね、やってるんで、まあそこは絶対行きたいですね。
へ
え。で、まあレンタカー借りてお墓参り行って、
はい、
で、まあ、鹿児島は本当、まあ、僕も3回4回ぐらいしか行ったことないので、はい、まだ、あ、鹿児島ってでかいですからね。
そうですね。
うん、なので、ちょっとまあ時間があればちょっとまた行ったことないところとか、うん、今まで行ってよかったところとか、
はい、
もう回りたいなと思うんですけど ね、 あのいいね、薩摩シチューデントというこの一木、はい、串木の市っていうのがあって、うんうん、そのすごい薩摩シチューデントの記念館みたいなのがあって、はい、これも留学生なんですね、うん、薩摩から、海外に行くっていう、はい、そこもちょっとまた行ってみたいなと思ってですね。
いや本当に J さんのいつも知識は宇宙のようだなって思うんですが、その実際に足を運んでいるっていうのもやっぱり大きそうですね。
あ、僕本読んだらすぐ忘れるんですよ。でもいや現地まで行ったら覚えてられるので、うん、でちょっと前にあの資格試験の話で、はい、でサバナヤギさんがその、はいはい、例えばお城のことを学んだら、うん、本で学んだら実際現地まで行って、そしてまた戻ってきて復習みたいな話されてましたけど、はい、僕もまさにそれですね。なんなら僕は行く前には何も読まずに、はい、行って初めて興味持つことばっかりなので、
そこで調べて、そこから、
そうですね、鹿児島着いてからなんなら調べて何があるのかなって、俺はこれ薩摩州でなんだこれ面白そうじゃんって言って行って、で帰ってきたら、あ、この鹿児島中央駅にあるこのなんかいっぱい人がいるこの銅像は薩摩スチューデントだったのかっていうのはそこでなんか知るみたいな。
なるほど。でつながっていくから、より多分本を読んだ時もその情報がありありと入ってきそうですもんね。
そうなんですよね、うん、
そこからはなんか本であっても内容入りそうですよね。
やっぱり一回現地に行ってると入りやすくなりますよね。
いや、いいですね。じゃあまた来月は鹿児島のお話や大阪のお話も楽しみに。
あ、そうですね、
はい、
できたらいいですけどね、はい、ただ収録がそれよりもちょっと前なので。
あ、そうか、
はい、また再来月ぐらいの配信になるかな、はいね、と思いますけどね、
はい、楽しみにしてます、はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Alright, thank you for joining us. See you next week.